皆様こんにちは、今日イザヤ書の34章ですね、見てまいります。全世界への裁きというテーマをつけさせていましたいただきましたけども、冒頭の、ところから8節までが、諸国への裁き、そして、その後エドムに対する、裁きが、告げられています。それは、裁きがどのようなものであるかということを、例を挙げて、語っているところです。神様のお言葉は一つも失われることなく成就すると最後の部分で記されていますけれども、それは災いをもたらす裁きだけでなく救いについても同じです。私たちは神様がただ裁くだけでなく救いの備え約束をされていることを覚えて救いをいただくこと、そして明かすることをこの日に向けて備えていきたいのです。神様が呼びかけておられるのは滅ぼすためではなく一人でも多くの方を救うためであること、そのために全ての人の救いのために十字架を用意されたことを覚えつつこの時を真剣に備えていきたいと思います。では34章の1節から12節この箇所を購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書第34章1節から12節。国々を近づいて聞け、諸国の民よ耳を傾けよ、地とそこに満ちているものよ聞け、世界とそこから生え出たすべてのものよ。彼らの殺されたものは投げ捨てられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。まことに天で私の剣は血に浸されている。見よ、これがエドムの上に、私が聖絶すると定めた民の上に下る。ヤギ牛は彼らと共に、お牛は荒馬と共に倒れる。彼らの地には血が染み込み、その土は脂肪で肥える。エドムの川はピッチに、その土は硫黄に変わる。その地は燃えるピッチになる。クロウとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む。主はその上に防爆の計り縄を張り、空虚の重りを下げる。ご一緒に、はい。その重だった人たちで王権を宣言する者はそこにはいない。すべての首長たちもいなくなる。天の父様、あなたが聞けと呼びかけています。 安穏に日々を過ごす者がいたからです。どうか主の言葉に耳を傾ける者としてください。そしてあなたを証しし、御言葉を伝える者とどうかしてください。今救いはこの預言が語られた時よりもさらに近づいていますので、私たちを証し人としてお持ちくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここの34章の預言は、終末の預言であることを見ることができます。イエス様が預言されたように4節に、天の万象は朽ち果て、天は巻物のように巻かれると。そのことはまだ起きていませんが、天の万象が崩れ落ちるとイエス様はマタイ伝の小目視で語っています。そのことがやがて起こります。神様は全世界の裁きがなされる前に、諸国を一つずつ裁きつつ警告を与えてこられました。しかし終わりの時、キリストが来られた時から、救いは全世界に広がると同時に、裁きもまた全世界に及ぶ時が来ます。それは一人でも多くの方が悔い改めて真理を知るためです。なぜ神様は終末の苦難をもたらせるかと言われますと、できることなら苦難に遭わずに信じて救いを受ければいいんですけれども、苦難に遭わないと自分の罪を認め主に立ち返ることができない方たちがおられるからです。私自身のことも振り返りますと、なかなか信じられず、困難の中で絶望する中で、初めて神様に降参して信じたものです。神様の厳しい裁き、それは一人でも多くの方が救われるための導きであることを覚えましょう。さてこの34章の冒頭から見てまいります。1節から4節まではすべての国々、全世界に対して神様の裁きが及ぶ、だから主の言葉を聞けと、それは神様が間もなく裁きを行われる時が来る、そして信じる者と信じない者との違いが現れる時が来るからです。そして裁きから救われるために必要なのは主の言葉を聞くことだからです。ロマ人の手紙の10章の後半にありますように、信仰は聞くことから始まります。何を聞くか、それはキリストの福音を聞くことに始まります。ですから今神様は主教会、私たちに神の救いの言葉を委ねて、一人でも多くの方が聞き、そしてなかなか信じられなくてもいよいよ困難に遭う時に救いの福音を思い出すためであることを覚えましょう。神様は遠くからではなくて、招きながら語りかけます。近づいて聞けと、 神様は呼びかけています。耳を傾けよ。神様はキリスト、神の御子を私たちのところに来させてくださいました。現れて、見て、触れ、そして聞き、共に歩むことができるようにされました。キリストはこの予言の中で予言されているように主のしもべとして来られ、誰でも見聞きできるようにされました。神様がどんなお方であるかを示し、またご自身で御言葉を語られました。神様の語りかけは裁かれるためではなく救われるためであることを覚えましょう。この書の予言にも明確に、私を仰ぎ見て救われよと、私は悪者が滅びるのを望まないと書かれています。しかもイスラエルの民だけでなく、すべての民に呼びかけられているのです。この呼びかけ、諸国そして地とそこに満ちているもの、つまりすべてのものにここでも語られています。二節に、主がすべての国に向かって激しく怒りとあります。主を信じない、主を拒み、そして自らを神とする、自らの力を誇る者たちに神様の怒りが啓示されています。だからこそ福音を聞くことがあるのでした。神様は拒む者たちを罪に支配させ、そして愚かにさせます。それは彼らの誇りを打ち砕くためでした。そして罪に支配されている者は丁重に葬られるどころか投げ捨てられ、そして悪臭を放ち、血が地上に流されるとあります。確かに人は罪によって自らその滅びを刈り取ります。イザヤの時代も戦乱が続いていましたけども、今日も、戦争はもうやめようと、懲りるんですけども、また80年ほど経つとまた世界的な戦争が起こるということを繰り返しています。文明が、そして技術が発達するにつれて、その戦争の悲惨さは増し加わっています。今起こっている戦乱、それは世界からするとごく限定的かもしれません。しかし命を落とした方の数はもう100万人も及んでいるとニュースで知らされています。大勢の死者が葬られることもなく横たわっているという状況が起きています。そして遠く、小アジア地方、少し北なんですけども、そこから始まった戦乱が私たちの国のそばまで影響が及んでいるという状況があります。 そのような具体的な裁きが来る前に、イザヤを通して主は近くの民への裁きを見て、やがて来る全世界の裁きに備えるようにと告げているのでした。エドム、それはイスラエルの親戚部族、親戚民族ですぐ近くに住んでいる者たちです。主はご自身、またご自身の民に逆らうことを続けてきたエドムを裁こうとしておられます。五節の冒頭に、天で私の剣は血に浸されていると。それが民の上に下ると告げられています。剣が血でさらされているというのは、つまり戦乱が起こることを予表している印です。血の剣、それは戦乱の中で振るわれます。大虐殺が起こる、そして流された血が地面に染み込むような、そして、流される血には死亡を混じっていますので、その土は死亡で超えると、告げられています。彼らが、主に敵対し、そしてエドムは、帝国に、味方してですね、イスラエルを攻撃しました。情け容赦なく。その報いが来ようとしていたのでした。また、9節以降は、地が荒れ果てることが知らされています。ピッチ、硫黄とありますと、火山の噴火を彷彿させる表現です。ソドムとゴモラが滅ぼされたのも火山によってでした。今での言葉で言うと火砕流、火山が噴火して焼けた空気が土砂とともに坂を駆け下ってたちまち襲うということが、こうして地は荒れ果て誰も住まなくなります。そこに荒れ地に住むフクロウやハリネズミ、ミミズクとカラス、それらが住む不毛の地になっていくといいます。神様は計り綱を張るとありますけども、暴爆の計り綱、空虚の重りとあります。建物を建てて整えていくための計りではなくて、滅ぼして何もない場所にする、その範囲を主は測って裁きをもたらすというのです。そこでもう支配者となろう、指導者となろうという者もいなくなります。よく、滅びた土地はですね、再建して何かを建てようと、そしてまた国を復興しようという動きも起こるんですけども、しかしあまりにも激しく打たれ不毛の地となってしまったので、再建しようとする気は起こらないし、そのような民はいなくなってしまったのでした。 廃墟の様子が13節以降記されています。宮殿には茨が生え、要塞にはイラクサやアザミが生えて、不毛の地になってまず生えるのは雑草なんですね。そしてジャッカルやダチョウ、これもまた荒れ地に住む動物たちです。山犬、野ヤギ、夜の鳥、そのような荒れ地に住む動物たちがまず住み着くようになるというのです。何十年も経てばですね、復興もしていきますけども、まだ先のことです。こうして自然の生き物が再び増え広がって、緑とまた木や草、川、山、谷、それらが徐々にですけども、地を再生させていく状況です。神様は告げられた通りの裁きをなさいます。さて、この16節と17節に、これらの裁きの出来事を振り返りつつ、神様の言葉が一つ一つ間違いなく成し遂げられてきたことを確かめようと民に語りかけています。そこを拝読いたします。16節17節、主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ自分の伴侶を書くものはない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。主はこれらのもののためにくじを引き、御手が計り縄で測って彼らに分け与えられたので、彼らはとこしえまでもこれを所有し、世々にわたってここに住む。ここに住む者たちは主を恐れる者たちです。主の告げたことは必ずすべて成就します。どれも失われていない、その通りです。聖書ほど神様に信頼しない、逆らう方たちには嫌な書物はありません。何度も破られ、また、破壊され焼かれてきました。エレミアの時代には、警告のために王に向けて、エレミアが巻物をバルク、初期バルクに記させて、直接神殿、王宮に届けさせました。しかし王様はそれを読ませるたびに切り裂いて火にくべました。しかしそのお言葉は成就します。そして神様はエレミアに、そしてバルクにもう一度御言葉を与えて書き記させ、そして今それが残っています。どんなに聖書を廃棄しても、命がけで守る方たちがおられ、またすべてその書を焼いたとしても、神様は再びそれを書かせて、一つも欠けのないようにされました。 聖霊によって間違いなく記させました。そしてそれが今も残っています。書物として残っているだけでなく、主の言葉はすべて確実に成就してきました。イエス様もそのことを告げています。マタイ伝の5章18節を開いていただけますか。新約聖書マタイ伝5章18節。まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが成就します。その通りに今も守られています。以前の予言はすでに成就してきました。アッシリアの滅亡、バビロン捕囚とバビロンの滅亡、イスラエルやユダの滅びや、また捕囚、エドム、モアブ、エジプト、クシュ、アラム、それらへの裁きが成就しました。さらにはキリスト救い主の誕生と働きと十字架と復活、そして、取りなし、そして、さらには、患難の時代、そして、千年王国までも、予言されて、これから成就しようとしています。その日にはすべての人が神の裁きの座に立つことになります。そして私たちはそれに備えるための福音を預かっています。17節に、これらのもののために主がくじを引き、また御手が計り縄で計って彼らに分け与えたとあります。イスラエルが約束の地を攻め取った後、くじが引かれました。民がくじを引いたんですけれども、そのくじが当たるように導かれたのは主です。民が偵察していって約束の地を区分してくじを引くことになりましたけれども、そのように偵察して区分するのを導かれたのも神様です。そしてこの世界の歴史を神様は支配し、人が主の御心を求めて判断することもありますし、主のことを無視して判断することもありますけど、主はすべての歴史を支配してご自身の計画を間違いなく成し遂げられます。そして約束の御国を完成されます。私たちはこの箇所を通して、聞きなさいと、そう主が語っている言葉に耳を傾け、そして、同じくイザヤと同じように聞いてくださいと述べ伝えるものでありましょう。そして主の言葉が必ず成就することを覚えて、主の約束を信頼して歩んでいきましょう。聖書の約束は、これから歴史がどうなるということも教えられていますけど、私たちの人生の目当てとなる、保証となる約束で満ちています。それを携えて歩んでいきましょう。そして、その通りになったということを証ししていきましょう。それが一人でも多くの方たちが、主を知るきっかけとなりますので。 お祈りいたします。天の父様、主の言葉は一つも虚しく落ちることはありません。そして主はすべての人に聞けと呼びかけておられます。御言葉を預かる者として私たちが語り、また呼びかけ、また御言葉の真実なことを明かしすることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。